皆さんこんにちは、 AMG の宮脇武です。
AMG の小倉学です。
小倉さん、はい、まあ、最近、まあ、結構問い合わせが年明けからたくさん来ているんですけれども。
そうですね、ありがたいことに、
まあ、ちょこちょこと来る中で、はい、まあまあ、すごくこう、うん、具体的なニーズがある問い合わせもあれば、うんうんうん、ふわっとした問い合わせも多いんですけれども、その中で私がちょっと気になったのが、その IFA っていうのをあんまり知らずに、うん、まあ、香港の投資商品っていいのかなみたいなところから、まあ、他の方からまあ紹介を受けて、まあ、検討に入っているようなケースで、まあ、改めて、いや IFA っていうのがいるんだなみたいな形で私たちを訪ねてくる人がいるんですけれども、まあ、その IFA を知ってもらう、まあ、知ってくるっていう人っていうのは大倉さんの経験上どれくらいいらっしゃるんですかね。
ああ、これは難しい問題なんですよね。まあ、日常生活してて、まあ、どの金融用語もそうなんだけど、IFA っていう言葉なんて聞かないわけじゃん。
まあ、そうですね。そもそも。そうですね。
うん。で、まあ、あのうち弊社、まあ、IFA の会社なんですけれども、まあ、うちにですね、あの IFA を紹介してくださいっていう問い合わせの多いこと多いこと
そんな問い合わせもあるんですね
もうね、僕、まあ、この業界14年ぐらいになりますが、
はい、
あの結構仲いいお客さんですら、小倉さんって IFA だったんだみたいな、
はい、
いうことを言ってくるぐらいですから、まあ、その、まあ、ネットで調べたとかいうレベルのお客様であれば、そりゃご存じなくて当然だろうなという気はしてますね。まあ、その一方で、そのネットですごいいっぱい検索をしてお調べになって、
はい、
あのご自身で知識を身につけて来られるお客さんもいるにはいるんです。だけどそういうお客さんですら、あの IFA を紹介してくださいみたいな、でちょっと会話がね、噛み合わないわけよ。だから、
まあ、それはそうですよね私たちは IFA です。
そう私たちは IFA ですって言うじゃん。で返すじゃん、
はい、
だいやいや、あの IFA を紹介してくださいって言ってるんですけどあなたたちは IFA を紹介する会社なんでしょみたいな
あ
いうふうに思ってらっしゃって、まあ、あるいはその IFA に日本人はいちゃいけないみたいな頭があるのか、
そういうことですか、
わかんないですけど、まあ、おそらくそのネットで、まあ、いろんな情報提供をしてらっしゃる方って、
はい、
アフィリエイト、
そ
のまあ紹介業者ってね、その僕らの業界では言ったりするんですけど、
はい、
あのまあ、紹介しますよと、で紹介してその IFA から紹介手数料として、まあバックマージンをまあもらうような商売がまあ横行してるわけですよ。でそのネットで詳しくなればなるほど、そういったそのアフィリエイターのまあ SEO 対策とかがすごい、
あ
のサーチエンジン対策とかね、すごいあのやってらっしゃるじゃないですか。でそういった言葉で検索するもんだから、アフィリエイトのサイトばっかり見ちゃって、
まあ、そうですね、
そう、それでネット上には本当の IFA は、本物の IFA は いないみたいな
多分ブログとかで発信している時点で、
そう、
IFA じゃないんだと、
そういう認識だと思うんですよね。だからもう話が噛み合わないみたいな、
もう相手は紹介者という大前提で、
大前提、
じゃあお前らの後ろにいるやつは誰だとそれぐらいの勢いなんですね。
そうなんですよ、まあ、これねちょっと悲しいことですよね。あの、まあ、割とその僕の中では好きな仕事の一つでもあるんだけど、
はい、
あの僕ら IFA ってお客様 その契約書にサインをするじゃない。
まあ、そうですね、はい、
で、まあ、誰が担当なのか、誰が責任を持って説明したのかみたいな、
はい、
いうサインをするページがあるんですね、
はい、
うん、で、まあ、僕の中では割と神聖なページっていうか、
はい、
うん、あの、まあ、サインをすることで法的責任が生じるわけですよ。その説明に相応があったら、
はい、
ああダメだとか、まあ、嘘をついたらダメだとか、
はい、
まあ、当然なんですけれども、まあ、サインをすることで、まあ、いわばその、まあ、大げさかもしれないけど、あの結婚式のさ、あの新郎新婦のさ
それは大げさじゃないです
あのなんだっけ、健やかなる時も、はいはいはい、やめる時もみたいな、
をするような、
そうそうそう、ね、ああいう気分なわけ、
はい、
で、まあ金融マーケットって健やかになる時もやめる時もあるわけじゃん
それはそうかもしれない
アップダウンがあるわけじゃん、
はい、
うん、でもまあ、 あのやめる時でもまあ真心を込めて説明をするとか、お話をしていく責任を負いますか、
はい、
みたいないうページなわけだから、
まあ、そういうことですね、
あれは、
はい、
そうそうなんですけど、まあ、そういうそのアフィリエイターの方とか、まあ、中間業者の方っていうのはそのページに当然サインをしないというかする権限がない、
ないですね、ライセンスも持ってないので、
うん、そう、まあ、なので、あの新郎新婦ではないわけだ
なるほど、
うん、そうだから責任を負わないっていうことじゃん、まあ、いわば何やってもいいってわけじゃん、
まあそうですね、ナコード
ナコードなんだろうね
そこまでいい存在じゃないですか
あ、ナコード的な人もいるよ、はい、中には
うまくやり取りをしてくれる人、
そうそうそう、素晴らしいお仕事されてらっしゃる方もおそらく中には、はい、まあ、僕は見たことないけどいるんだと思います、
はい、
うん、が僕が見てきた中ではもうナコードどころか、
うん、
うん、もう全然なんかなんて言うんだろう、あの結婚直後から不倫をかますような、
うん、
浮気をかますような新郎なのか新婦なのかみたいなイメージしかない。
なるほど、うん、
で、まあ、僕らもね、契約前であればお客様にまだ伝えるチャンスはあるんですけど、契約しちゃったらもうまあ終わりってわけじゃないけど、なかなかできることは限られてくるじゃん。
まあそうですね、まあ、どの段階で IFA 目の前にいる人が IFA じゃないかっていうのに気づくかっていうことですよね。
で、もう割とね、そのきちんとされてる方はライセンス番号を教えてくださいとかおっしゃってくれるんですよね、
はい、
まあ、そういう方はきちんと高く意識を持ってらっしゃるので、
うん、
まあ、中間業者に、まあ、騙されるっていうか、そのいいようにされることはおそらくはないだろうと思うんですけど、
はい、
まあその日本人ってお人よしっていうか、まあ、すぐ信用してしまうので、まあ、しかも香港のことなので調べるのめんどくさそうだし、
まあ、難しいとこもありますね、
事情わかんないしっていうので、まあ、ついついそういう、まあ、親切にしてくださるそのアフィリエーターの方、
まあ、詳しく話をすれば何の違和感もない時もあるかもしれないですね。
ね、なんか説明のやり方とかもおそらく洗練されてるんでしょう、
おそらく、
うん、ギリギリその嘘にならない、
うん、
その膨らませ方みたいなの
を
知ってたりするんでしょうからね、まあ、そういう方に頼ってしまって、で、まあ、アフィリエーターですからそのバックマージンをもらったらドローン、
まあ、責任はないですよね。
そうそう、うん、ドローンしてても別に責任はないわけですから、で、お客さんが取り残されると、いうのも本当に腐るほど見てきました。
その気づいた人がその後何かできるアクションっていうのはあるんですか？
ああ、これがね、本当弊社にも 問い合わせ自体は結構来るんですよ、
はい、
でおそらくその新規の問い合わせと一緒ぐらいの数なんですが、まあ、大体その話を聞いてると最初に、まあ、そのアフィリエーターその中間業者の方が、まあ、持った話をするわけじゃない、そのクライアントに。で例えば、まあ、例えばだけどその年利 10% は硬
い
みたいないう話をする、
は
い、なぜなら香港だからだみたいなわけのわからないよね
わけ
わからないですね。まあ、投資家の方も、
はい、
もうあそうなのか、香港だったら 10% は硬いんだみたいな、
確かに日本にはないかもしれないと
思いながらないかもしれない、うん、世界ってなんかすごそう
だし、ね、香港ならあってもおかしくないという期待感があるわけですね。
そういうノリでね、うんうん、で契約をしてしまうわけですよ。
うん、うん、
で、まあ、契約した当初は当然そのそういった世界観でいるわけだから、まあ、1年2年まあ、今みたいにマーケットがいい時って気づきにくいじゃん。で、中間業者の方と次第に連絡が取れなくなっていく。
あ、
うん、で、例えば、まあ、住所変更だとか、じゃあ積み立て投資だったらクレジットカードの変更だとか、まあ、いろいろその保有証券にまつわるその事務的な手続きって発生するわけよ、
はい、
でそれが発生してあどうすればいいのかなって思って聞くじゃん、その中間業者、はい、しかし連絡先知らないわけだから、
うん、
で聞いたらもう連絡が返ってこないとか、まあ、連絡がめちゃくちゃ遅いとか、で自分の投資期間はまだ10年とか20年とか残ってんのに、こんな調子じゃやべえぞっていう風に気づいて、ネットで検索してようやく現実を知るのが3年後みたいな、
はい、まあまあかかりますね、
いうことになるんですね。で私たちは、まあ、大体そのもうパターンっていうのが決まってて、
はい、
最初に、まあ、その歪んだ認識を補正してもらう、
はい、
その認識補正から入るわけ。
うん、
いや実はね香港でまあいろんな投資商品あるけどお客さんが投資してたのはこれこれこういうもんだったんですよみたいないう話をする、
はい、
で、まあ、そこからその2パターン分かれて、
はい、
まあ、1つ目はもう聞いてた話と全然違った、またもうちょっとぐらい損が出てももうやめちゃう、
はい、
とでもう悲しいパターンだよね、それ解約手数料なんかも発生しちゃって、その、まあ、香港に対する認識、その投資に対する認識も間違ったままで、誤ったままでお金だけがただただなくなっていくと、いうパターンが一つ、
はい、
でもう一つがあそういうことだったんですねと、本当はそういう種類の投資だったんですねと、年利 10% が確実なんてあるわけないですよねみたいないうふうに、認識を是正してもらって、で、まあ、フラットな状態でじゃあ AMG を選びますか他を選びますか、はい、どこを選びますかっていう話まで持っていける人、でも割合的にどうだろう、やっぱり前者が半分以上、
半分以上、
ですね、
やっぱり後悔される方の方が多いっていうことですね。
そうですね、まあ、なのでその後から後悔しないためにも、まあ、やっぱりねその知識入れっていうのはしていただきたいなと。金融商品も IFA もなくなるもんじゃないの で、
そうです、ね、
いつだってできるわけじゃ ん、 だって、だからそこの部分、自分の命の次に大事なお金のことに、まあ、例えば何ヶ月ぐらいかは様子見て勉強して知識入れしてっていう時間があっても全然 おかしくないとは思うんですけどね。
そうですね、
まあ、ただ、そういったその方ってこういったポッドキャストももう絶対聞かないので
聞いてほしいですね。
この声が届くこともないっていうね、
頑張って届けましょう。
矛盾。まあもしね、なんか近くにそういったその簡単ななんか動機で海外投資に手を出そうとされてらっしゃる方がいれば、まあ、止めていただきたいなと。
まあそうですね、う
ん、やめといた方がいいよっていうか、まあやるんだったらちゃんと調べた方が
いろいろ調べてから
いいよっていうかですよね、
うん、まあ焦りは禁物ですね。
焦りは禁物です。僕らはあのいなくならないので、
はい、
商品もずっとあるので、うん、
とことん待ちますし、
とことん待ちますし、納得できるかどうか、そのきちんとその腹落ちして始められるかどうかがやっぱりあの成功の秘訣だと思ってるので、
はい、
うんね、ここは手間を惜しまずやっていただきたいなと思います、
はい、
ちょっと暗い話題にな
んか最後そうなっちゃいましたけどまあまあでもいい話だったと思います。
お役に立ちましたでしょうか。
じゃあ今日はこの辺りで、
はい、
失礼いたします。
はい。